78.7 Sakura FM. JOTG7AM.
中央病院のワンポイントセミナー。こんにちは、池原亮です。皆さんは自分の体調や家族の体調のことなどで疑問に思ったことや、聞きたいけど誰に聞いたらいいのかわからないってことはありませんか？この番組は西宮市立中央病院の先生方に各テーマに沿ったお話を伺ってまいります。少しでも皆さんの疑問を解くお手伝いができたらと思います。今日は西宮市立中央病院患者総合支援センター医療ソーシャルワーカーの正木ゆりえさんとお話をしていこうと思います。今日もリモートでのお話となります。正木さん、よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、今日お話しいただくのが病院で働く福祉の専門家、医療ソーシャルワーカーのご紹介というテーマとなっていますけれども、早速ですが、医療ソーシャルワーカーとはどのような職種か、正木さん教えてください。
はい、医療ソーシャルワーカーとは社会福祉の専門職として病院で働く相談員のことを言います。皆さんよくご存知かと思いますが、病院ではたくさんの専門分野を持ったスタッフが働いております。患者さんが入院されたら医師が治療を行い、看護師が身の回りのケアをし、理学療法士や作業療法士がリハビリをして、栄養士や薬剤師などからそれぞれ療養指導をして退院されるというように、一人の患者さんに対して様々なスタッフが関わります。
はい、
しかし仮に患者さんが認知症があって一人暮らしだったり、入院を機に車椅子生活になってしまったり、お金の心配があって望むケアが受けられなかったりする場合、スムーズに退院できないかもしれません。そんな時どうすれば患者さんの望む形で退院できるか、そのために何が必要かを一緒に考え支援していくのが私たち医療ソーシャルワーカーです。
はい、最近はこの医療ソーシャルワーカーという言葉をよく耳にはするようになりましたけれども、今日は詳しく教えていただこうと思うんですが、医療ソーシャルワーカーのお仕事内容、どんなものか教えてください。
はい、私たちの仕事は一言で言うと医療福祉に関わる相談援助ということになりますが、その内容は非常に多岐にわたります。日本医療ソーシャルワーカー協会が医療ソーシャルワーカーの業務として6つの分野を挙げておりますのでご紹介します。
はい、
1つ目は受診受療援助。患者さんの病状に合わせて適切な医療機関を受診できるよう支援します。2つ目は退院援助。入院中に心身の機能が低下してしまうなどして退院に不安を抱える患者さんに退院後のサポート体制を整えるための支援を行います。3つ目は社会復帰援助。病気があっても本人の望む生活ができるよう治療と仕事の両立支援などを行います。4つ目は経済的問題の解決援助。経済的な理由で希望する治療やケアが受けられない患者さんに活用できる制度や支援機関の紹介などを行います。5つ目は心理社会的問題の解決援助。病気により体だけでなく心も傷ついてしまう患者さんや、仕事や家庭における社会的な役割まで失ってしまう患者さんがいらっしゃいます。そのような患者さんの思いに寄り添い、一緒に課題を整理して解決に向けた提案を行います。6つ目は地域活動。病院内だけで解決できない課題に対しては、地域のあらゆる関係機関や専門職と連携を取って多面的に患者さんを支援します。そのために必要な関係者同士のネットワーク作りにも取り組んでおります。
はい、大きく分けて6つの分野があるということで今教えていただきましたが、本当にいろんな仕事内容があるんだなということを知りました。患者さんからの相談内容っていうのは具体的にはどのようなものがありますか？
そうですね、例えばがんの末期と診断されたんだけれども、これからも家で過ごせるのかホスピスに行くべきなのかわからないといったご相談を受ける機会があります。
はい、
まずはご本人やご家族と面談をして、今どんなことがしんどくて何に困っておられるのか、最後を過ごす場所としては家がいいのか病院がいいのか、希望の療養先を伺います。またご自宅の環境やご家族のサポートをどの程度受けられるかといった患者さんを取り巻く状況について詳しく聞き取りをしていきます。 その上で家で過ごすなら往診の先生や訪問看護師さんに体調管理をしてもらえること、また介護保険を使って訪問ヘルパーによる入浴介助や電動ベッドや車椅子のレンタルもできることなどを情報提供します。あるいは病院の方が安心だと希望される方に対してはホスピスに関する情報提供をすることもあります。ホスピスは患者さんの負担になるような治療は行わず、痛みや息苦しさといったがんから生じる様々な症状を緩和することに特化した病院です。どこにどのような病院があるのか、費用はどのくらいかかるのかなど、患者さんの状況に応じた情報提供を行っています。
はい、今ホスピスという病院のことが出てきましたけれども、ホスピスに入院してしまうと最後までそこで過ごさないといけないというイメージがあるんですが、どうでしょうか？
いいえ、確かにホスピスは残された時間をできる限り穏やかに過ごしていただくための緩和ケアを提供する病院なんですが、中にはホスピスから自宅退院される方もいらっしゃいます。逆に事前にホスピスに入院登録をしておき、できる限り自宅で過ごして、いよいよしんどくなってきた時にホスピスに入院するといった形を取る方もいらっしゃいます。現在はコロナ禍でもあり、病院によっては難しい場合もありますが、ホスピス病棟に用意されている家族控え室にご家族がお泊まりをしたり、ご本人の調子のいい時に自宅へ外泊したり、あるいはペットと面会できたり、お酒好きな方はお酒をたしなんだりと、ホスピスというところは病院でありながらできる限り自由にその人らしく過ごしていただける環境になっています。
わあ、ちょっと今までのイメージとだいぶお話伺って違うなという感じでしたね。やっぱりこう詳しくお話を聞く必要性がありますね。ちょっと最近私の周りにもあったんですけれども、高齢者の方が骨折で寝たきりになってしまったっていう話もよく聞きますよね。そのような相談を受けることというのはソーシャルワーカーの方々は多いんですか？
はい、おっしゃる通り、骨折、特に大腿骨の骨折で緊急入院してこられる方もおられまして、ご高齢の方だと骨折前の状態に完全に戻るのは難しい場合も多いです。また手術が終わったからといって誰もがすぐに家に帰れるわけではなく、例えば自宅に階段があるから階段を登れるようになるまでは家に帰れないだったりとか、家にもう一人高齢者がいるから身の回りのことがしっかりできるようになるまでリハビリをさせてほしいといったご相談を受けることがあります。この場合、ご本人、ご家族の希望に応じて、回復期リハビリテーション病棟や地域包括ケア病棟というリハビリに特化した病院への転院を提案する場合があります。
リハビリに特化した病院があるんですね。今教えていただいた回復期リハビリテーション病棟、それから地域包括ケア病棟とは、それぞれどのようなところなのか教えてください。
はい、どちらも急性期の治療が一段落してある程度病状が落ち着いた患者さんが入院し、自宅に向けたリハビリを受けるための病棟になっています。脳血管疾患や骨折の手術といった急性期の治療からおおよそ1ヶ月から2ヶ月程度経過して病状が安定してくる時期を回復期といい、身体機能の回復が最も期待できる時期です。この時期に集中的なリハビリを行うのが回復期リハビリテーション病棟です。回復期リハビリテーション病棟の入院期間は病名に応じて、脳血管疾患なら最大180日、骨折なら最大90日と定められております。それに対して地域包括ケア病棟は病名の規定は特にありませんが、入院期間は最大60日と定められています。なお、地域包括ケア病棟はリハビリだけでなくいろいろな機能を備えた病棟で、例えば在宅で過ごされている方が肺炎などで一時的に状態が悪くなった際に入院加療を行ったり、あるいはレスパイト入院といって患者さんを介護されているご家族に休息を取ってもらうことを目的に、患者さん本人を一時的にお預かりする形で入院を受け入れたりと、さまざまな人数に対応できる病棟となっています。
はい、院外の関係機関へ紹介したりとか連携したりといった役割を担っていることがものすごくよく分かりました。外部の関係者との連携について取り組まれていることありますか？
はい、 院外のいろいろな集まりや会議に参加しています。例えばメディカルケアネット西宮という組織があり、これは医療と介護の連携強化を目的とした地域の関係機関の集まりで、在宅で訪問診療を行っている先生や訪問看護師さん、ケアマネージャーの方などが参加しています。患者さんを支援させていただく立場として、あの患者さんにもっといい支援ができたのではないか、この患者さんのニーズにどう応えていけばいいだろうかといった悩みを抱えることがあります。そこでいろんな専門職が集まって情報交換し、相談し合うことでより良い解決策が見つかることがあります。メディカルケアネット西宮では、個人情報を伏せた上で事例検討や勉強会などを行っています。他には、阪神地域医療連携担当者連絡会、略してハムネットという会もあり、ここでは阪神間にある病院の地域連携業務を担当するソーシャルワーカーや看護師の方が集まっています。病院にはそれぞれ得意とする分野や特徴がありますので、地域の医療機関の情報を把握していくことで、患者さんの転院先を探すときなど、ご本人のニーズにマッチした病院を紹介できることにつながります。
地域の、ね、皆さんともこう関わっているということですね。院外だけでなく、院内の連結もやはり欠かせませんよね。
そうですね。チーム医療という言葉が最近よく聞かれますが、西宮市立中央病院でも院内の様々なチーム活動や多職種カンファレンスを行っています。医療ソーシャルワーカーが参加しているものの一例として、リハビリカンファレンスや認知症ケアチーム、退院調整委員会などがあります。
おお、結構いろいろありますね。それぞれのチーム活動について教えていただけますか？
はい。リハビリカンファレンスは、疾患別に行う多職種カンファレンスで、各診療科の先生や外来、病棟看護師、リハビリ、薬剤師、栄養士などが参加し、入院患者さんの治療経過やリハビリの進捗状況をスタッフ間で共有し、今後の方針などを話し合っています。認知症ケアチームは、認知症に関する研修を修了した医師や、認知症看護認定看護師、病棟看護師、リハビリ、薬剤師、栄養士などが参加し、入院中に認知症状や専門の症状が出てしまっている患者さんに、病棟ラウンド、配信を行って、ご本人の状態を確認し、症状の改善やより安全で適切なケアを提供できるように、各専門職から改善策を提案するなどのアプローチを行います。退院調整委員会では、各病棟で退院支援の中核を担うリンクナースと医療ソーシャルワーカーが共同して、退院支援に関する課題の共有や事例報告、勉強会の開催などを行っています。急性期病院という性質上、患者さんとじっくり向き合える時間は限られていますが、その中で可能な限り患者さん本位の退院支援を行えるように活動しています。また、最近よくニュースにも取り上げられる虐待問題にも対応できるように、今年度新たに院内の虐待対応チームとして、ファミリーサポートチーム、略してファストというチームを立ち上げ、少しでも疑わしい事例に出会ったら積極的に介入し、課題を抱える患者さんやその家庭を支援できるよう多職種で取り組んでいます。
また新たにどんどんと、いろんな、ね、患者さんと接触できるというような、取り組みが行われているということですね。さあ、今日はですね、医療ソーシャルワーカーの方々のお仕事がよく分かったんですが、私たちもし、患者だったり、その患者さんの家族だったりすると、まあ、いろいろ相談したいなと思ったりすると、どこに足を運んでお話を聞いて、そしてどのように相談したらいいのか、ちょっとわからないこともたくさんあるんですが、まさきさん、どうしていったらまずいいですか？
はい。まずですね、直接こちらに相談に来られる場合は、西宮市立中央病院の正面玄関を入っていただいて、1階のすぐ右手のところに、私たち医療ソーシャルワーカーがおります、患者総合支援センターという部署がありますので、そちらの受付カウンターの方にお声かけください。なかなかコロナ禍で病院には直接来られないという方だったりとか、こう自宅で実際に介護をされていて、自宅からこう足を運びづらいという方がいらっしゃいましたら、お電話でも相談を受け付けておりますので、病院の代表番号にお電話していただいて、ソーシャルワーカーに相談があるんだけどというふうにおっしゃっていただいたら構いません。
患者さん本人はもちろんですが、ご家族の方でも相談は乗っていただけるということですね。
そうですね。こちらの病院におかかりの患者さんはもちろんなんですけれども、他の病院に現在かかっていて、どの先生に相談したらいいかわからないだとか、こちらの病院の患者ではないんだけれども、今こういうことに困っていて、治療のことや生活のことでざっくりとした相談がしたいというお電話もたまにかかってきますので、そのようなお気軽な相談先としても、市立中央病院の相談窓口としてご活用いただいたら大丈夫かと思います。
やっぱりね、相談はしたいけど、相談の仕方がわからないというところもあると思うんですが、まずはお電話していただくというのが、もしくは足を運んでいただいて、医療ソーシャルワーカーの方々と会ってお話しするというのが、まず第一歩になるということですね。
そうですね。ソーシャルワーカーの他にもそのような知識を持った看護師もおりますので、お気軽に相談していただけたらと思います。
一人でね、いろんなことを抱えないで、ぜひ相談をしていただけたらと思います。医療ソーシャルワーカーという人がいるということをまずは知っていただくことが大切かなと思いました。今日はですね、いろいろと医療ソーシャルワーカーならではのお話を伺っていきました。最後になりますが、医療ソーシャルワーカーならではといえる専門職としての強み、そして市民の方へのメッセージ、お願いいたします。
はい、私が新人の頃に参加した研修で、医療ソーシャルワーカーは人権の番人だと習いました。確かに医療ソーシャルワーカーの倫理綱領にそのような記載があるのですが、初めて聞いた時は正直少々大げさな印象を受けました。しかし実際病院の中で働いていると、医療チームの中に医療職ではない私たち福祉専門職がいることで、いい意味で医師の指示に全てを左右されないことや、第三者的な視点、患者さん目線で関われることに医療ソーシャルワーカーの存在意義を感じることができています。先生には言いづらいんだけどと言って相談に来られる方もいらっしゃいますので、今後もそのように気軽に相談していただける身近なスタッフとして患者さんご家族に寄り添っていきたいと思います。
今日は病院で働く福祉の専門家、医療ソーシャルワーカーのご紹介というテーマで、西宮市立中央病院患者総合支援センター医療ソーシャルワーカーの正木ゆりえさんにお話しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
中央病院のワンポイントセミナー。お問い合わせは西宮市立中央病院まで。0798-64-1515、64-1515です。この番組は西宮市の提供でお届けしました。